Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
先週に引き続き、今週は作詞家としての劉真知子さんをお迎えします。こんにちは。
よろしくお願いします。実は先週高尾山に登った劉です。
どこまでキャッチなんですか。
本当に
高尾山どうでした。
いや、良かったですよ。すごく
下からちゃんと登った。
だからケーブルカーで途中まで行って、でそこからは、はい、40分ぐらいで頂上まで行って、
うん、
すごく良かったです。
普通の運動靴で行けるんですか。
テニスシューズで全然大丈夫。
テニスシューズ、季節も良かったでしょ。
そうですね。本当に
良かった。緑の匂い、
もう本当に風が爽やかで、都心からこんなに近いのに、こういうところがあっていいのかなと思うぐらい良かったです。遠足で行きませんでした、小学校ぐらいの時。
全く覚えてないんですけど、私なんでだろう。
行ったような気がするんですけど、多分。でもまたこういうこと言うとすごくまた混んじゃうかもしれないですけど。
そう。富士山ほどじゃないと思うんですが、まあね。実は南谷に、4年前にシンガーソングライトを始めるようになってから、リュウさんと知り合ってもちょうどその頃だったんですね。
そうですね。ミュージカルピッピでご一緒して、
はい、
でいろんなお話をするようになって、
はい、
で実はマンダラにも出てるんですって言ってライブを見せていただいて、
はい、
でもすごく仲良くなったので、
ね、仲良くしていただいて、で作詞の相談と称して時々リュウさんに雑談してもらうのが本当唯一の楽しみでですね、ファミレスとかに待ち合わせしていただいてですね、私が印象的だったのは、梅雨の沖縄っていう自分の楽曲を、はい、発表前にこう見ていただいて感想を聞いた時に、私の書いた歌詞をまあ、前読みしてくださったんでしょうけど、それを分析して、大体どういうことが言いたいかっていう文脈を違う言葉で、リュウさんなりに、こうでしょ、こうでしょ、こうでしょって、すごく数学的に、分析してもらって、書いて、出してもらった時に、私、もうかなりびっくりしちゃって。
そうでした。
はい、そういうことがあったんですよ。はい、それで、それもファミレスだったんですけど。
はい。
そこで、私、自分だけのなんか言語でやっているのを、一気に客観的なものに開いてもらったような気がして、その時に、ああ、そうか、こうやって数学的に言語を組み立てているのが作詞家の劉さんなのかなって思った覚えがあるんですが。
数学的という、なんて言うんでしょう、そういう意識はないんですけど、私は本当に大学の時から途中から、まあ、物書きになりたかったんですけど、まさか作詞家というのが仕事として成立するとは全く思ってなくて、まあ、将来的には雑誌の、出版社の編集とか、あるいは、学校の先生とか、そういう、まあ、物書きになれたら一番いいなと思ってたんですけど、それで、まあ、たまたますごくラッキーな機会がいろいろあって、で詩を書かせていただけるようになって、そこからもうとにかくまだその頃二十歳そこそこの女子大生ですから、はい、もう客観性なんてないわけですよね。でも自分の思った通りで、ただそれを書けばいいと思っていたのが、やはりディレクターの方ですとか、その歌うシンガーの方ですとか、そういう方の目を通して作詞というのをもう少し立体的に見る訓練をさせていただいて、だからいかに自分の主観を込めて書きながら、いかに引いて客観的にそれを見るかっていう訓練はしないと仕事として成立しないっていうことを、まあ教えていただいたっていう歴史なんですね。
もう20代の頃に。
そうですね。20歳ぐらいからずっとやっていて、だからその思い出の強さっていうのが絶対的に必要なんですけど、やはり最初はそれだけに終始しがちなのが、まあそれは普通に誰でもそうなんですけど、仕事となるとそれをいかにどれぐらい効果的に客観的に大勢の方に届けるかっていうためには客観性が必要なので、そういうまあ相反する二つの中でやり取りをしていくっていう作業が作詞なんですけれども、南谷さんはすごくいいものを持っていらして、言葉も語彙も豊富だし、思い入れの強さはしっかりおありなんだけど、だからその客観性に至るということが、もしヒントとして、もし私の何かがあれば、きっとそういうことをご自分の中で育てていける方だと思ったので、遠慮なくいろいろ書かせていただいて。
なんか ね、何曲か本当見ていただいたものがあ
って、でも私はすごく感心したのは、記憶の扉という、うん、今タイトルになってる曲が全く最初は違う内容で、はい、で私はすごくお友達だからごめんなさい遠慮なく、南田さんこれだとちょっと意図してるところが分かりにくいって言って、はい、それでまあいくつかこんな感じはどうかしらみたいなことを言って、うん、でその次に書いてらしたのが、うん、私の思ってた以上に何倍も良かったんですよ。だからあ、それはさすがにあのそういうものを持ってらっしゃる方なんだなっていうのを再発見って言ったらごめんなさい偉そうなんですけど、はい、あの改めてその力に感心させていただきました。
い
や、
お褒めをいただいてもう本当にそんな
でもね、うん、あの普通はここまで、うん、あのって思ってたのにずっとずっとさらに完成度高くなってました。
ちょっとサジェッションして、もう私本人全然覚えてないんですけど、
本当ですか？
そう、なんか、うん、そう、なんか確かもうだらだら長い、うん、ことを書いて、それで、うん、こんなたくさん言いたいことがあったんだよっていうのをなんか、うん、順番を入れ替えたりして、それでどうにかしたっていうのを覚えてるんですけども、
う
ん
う
ん、
どうしてもね、あの、うん、何でもそうだと思うんですけど、書きたいことがたくさんあって、はい、どれを生かしてどれを捨てるかの作業がやっぱり一番何でも難しいと思うんですね、うん、でも取捨選択しなくちゃいけなくて、絞り込んだ方が余計長くだーっといくよりも効果的であることがあるので、はい、そういう道を見つけられたんだと思うんですね、はい。
まあ、これからもなんか、何か行き詰まらなくても相談に行きたいんですけども。
私でよければ、楽しみに。私も楽しいです。やっぱり、そういう、私の訓練にもなるので。
うん、その、リュウさんはその、20代の頃、はい、どんな感じ、どなたの仕事をすることが多かったとかありますか？
私はすごく幸運なことに、うん、ニューミュージックっていう音楽のジャンルが割と立ち上がった頃に若い書き手としてその場にさせていただいたので、だからあの大橋純子さんですとか、それからサーカスとかハイパーセットとか、それから竹内まりやさんとか、まあそういうジャンルの方たちが割とそれまでのなんていうのかしら、ザ・歌謡曲の世界もそれも好きなんですけど、新しいその流れができた時に若い書き手がやっぱりちょっとあのそんなにたくさんいらっしゃらなかったので、私はそこのポジションにうまくこうなんかいさせていただいてお仕事につながったんだと思うんですね。
そっか。じゃあその人たち、ニューミュージックの人たちというのは自分で作られて歌う人もいたけれども、曲があってリュウさんに詞を、それをつけてもらってという。
そうですね、あのソングライターの方は半分いらっしゃらないぐらいで、やっぱり普通にプロの作家が曲は書いてっていう流れが多かったですね、
大橋純子さんだとどんな曲が、
ですね、あのクリスタルシティとか、それから何でしたっけ、ごめんなさい、
タイトル。でもじゃあクリスタルシティが一番好きなんですね。
うん、いや、それも好きなんですけど、ごめんなさい、今ちょっとタイトルが思い出せたら思い出しますけど。
わかりました。それとか、じゃあ、竹内まりやさん。
ごめんなさい、サファリナイトでした。
サファリナイト。
そう、サファリナイト。
それって、題もリュウさんがやっぱりつけるんですか？
そうなんです。だからね、たのはその曲だけで先に、まず 95% 曲が先なんですよ、でその時にはそのボディができてると思うんですね、体がその曲という、でそれに名前という名前をつけて歌詞という顔を書くのが作詞家の仕事っていう気がしますね。
曲に顔を書く。
そうですね、そしてその人の名前をつけるようにタイトルをつけるっていう、
ね、タイトルはやっぱ最後につきますか、それとも先にタイトルなんかできちゃう。
できることもありますね。この言葉で行こうと思ったら、そうですね。サファリナイトはタイトルができて、それから
歌詞が。どういうシチュエーションでその曲から詞を生み出す、まあ鶴の恩返しでもなんか見ないでくださいっていうことが多いんでしょうけど、どういうシチュエーションで。
大したことはしてないんですけど、繰り返し聞いてやっぱり私すごく曲を好きになりたいんですね、ですごく曲との間にいい関係を作って幸せな結婚をしたいなと思っていて、あの相手がこういう曲であれば私はこういうふうに寄り添いたいみたいな、 割と私は曲に寄り添いたいタイプなんです。だからふわりもほとんど変えないですし、うん、あのそのふわりにも意味があると思うので、うん、できるだけそれを尊重して、あのおっしゃるように書きますみたいな感じですね。曲がおっしゃるように。
そうじゃなく、詩が頑張る時、
あ、もうありますけど、あの詩が先にできた、うん、そしてまあ割とヒットになった曲もいくつかはありますけれども、うん、作業としては曲が
それって何だか教えてもらえる？
詩が先で、うん、ヒットした曲ですか、うん、ハートのエースが出てこないとか、あと、あずさ2号とか、とか、そのサファリナイトもたまたまそうですね。
詩が先。
うん。あと、私のハートはストップモーションとか、詩が先で割とちょっとヒットしたのはそれぐらいかな。
え、それぐらいって十分じゃないですか。たくさんあるよ。そうですか。
そうですね。
なんかでも今聞いてたら、あのその寄り添いたいっていうか、そのそれに合うようにっていうのって結構少女っぽい感じのなんか感性かなって、可愛いって思っちゃうんですけれども、
あ、でもアイドルを描くときは、はい、そういう世代の人に、うん、あの、できるだけ心情的に、うん、ご迷惑でしょうけど、うん、なったつもりで
そんなことないですよ。へえ、そう。
ちょっと演劇的な、はい、世界かもしれないですね。
作業としては、
あの自分そのものの巣を描いてるわけではなくて、うん、実体験は描いてるわけではないので、はい、そうやってこう想像してそういうシチュエーションと脚本があって、うん、それでこういう風なセリフを書きたいみたいな、ちょっと小さな演劇みたいな世界を言葉で作れたらいいなと思って書いてますね、はい、それにでも音楽があるので、はい、すごく嬉しいんですね。
そういうリュウさんなんですが、私が一番心配なのは寝る時間あるんですかってことなんですけども、もうしょっちゅう、こう何かしらこう抱えて。
そうですね。でも私、悲しいくらい、うん、ワーカホリックなんですよ。仕事好きなんですね。はい、だから、仕事があると喜んでやっちゃうので。うん、
結構寝てない時、
寝てない時ありましたね。ね、だからもう本当に電車を乗り過ごしたりとか眠っちゃって、はい、打ち合わせの途中でカクってなんか寝そうになって、はい、いけないって思ったりとか、割と普通にあったりして、はい、でも帰ってると本当になんか楽しいので、うん、あの眠る時間が惜しくなっちゃったりすることが時々ありましたね。
なんかずっと前からこう、リュウさんとおしゃべりしてると、こう考え詰めるっていうか、こう、考え、詰めるっていう。
考え抜く。
抜く。そう、そう。その言葉が、考え抜くまで考えるっていうことを、みなみたいにはしたことがない。
いや、大丈夫です。やってるますよ、ちゃんと。私の考え抜くのレベルより言ってるかもしれない。
もうね、それをね、いつもこうね、あの、座右の目にこういうふうに、習字で書いて貼っときたいぐらいに、お前は考え抜けって私は自分でいつも言わしめてるんですけど、そんな、リュウさんは、例えば、お休みの時とかは何をしてらっしゃることが多いですか？
やっぱり、忙しいとどうしても、うん、あの、映画が見られなくなっちゃうので、うん、しばらくちょっと封印してたんですけど、うん、前は年間、あの、もちろん借りてたりとかですけど、100本以上は見てたんですね。うん、でも、ずっとここ1年半ぐらい、あの、かなり封印してたので、うん、今はもう週に4本は見て、それで、あと、あの、積読になっていた本がたくさんありますので、はい、それをとにかく読んで、はい、で、あと、ね、あの、南谷さんもフランス語すごく上手ですけど、私もフランス語を勉強したいので、はい、フランス語とか英語も勉強したいですし、はい、旅行にも行きたいですし、はい、そんな感じですかね。でもまあ一応主婦なので、はい、お料理はやってます。あ、
お料理もね、はい、上手なんで。
いえいえいえ。
そうか。今年、例えば行きたい外国とかありますか？
やっぱりフランスになっちゃうんですね。本当に。うん、なんでしょうね。
やっぱ好きなん
ですね。好きなんですね。
ね、なんか、地図持って歩いてる姿が似合いますもんね。もう本当に。っていうか、地図の解読がすごい上手ですよね。あと、バスの路線図とか。
あ、バスの路線図、あの、ごめんなさい。あの、すごいマニアックな話なんですけど、うん、パリのバスって複雑ですよね。はい、80系統あって、はい、で、その停留所が向かい側にないんですよね。はい、結構一通が多くて、はい、全然違うところにあったりするので、はい、帰りは違うところを探さなきゃいけないとか、はい、そういうテクニックがあるんですけど、一旦乗っちゃうとあの綺麗な街並みを見ながら、地下鉄だと街並みが見られないので、はい、あの、 ね、直通で便利ですけど、バスの楽しみを知ってしまってからは、うん、もうバスを何とかしたいと思って、はい、その1年で、はい、バスの路線図を3冊も買って。
もうだから毎回行くたびにバス乗るのじゃ楽しみですね。
そうですね。うん、
また、行ったら、お土産話聞かせてくださいね。はい、
またいつか行けたらいいですね、ご一緒に。
一緒に行きたいです。はい、はい。じゃあ、リュウさん、2週続けてお話聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
代表作なんてあげたら聞いないでしょうけども、じゃあ、まず代表作の曲振りをお願いします。
はい、私の大好きな曲です。サーカスで、ミスターサマータイムです。
リュウさんにとってのミスターサマータイムは78年の？
そうですね。夏を本当に思い出しますね。懐かしいです。
ああ、そうですか。ミスターサマータイムでした。じゃあ、リュウマチコさん、2週にわたってゲスト出演ありがとうございました。
ありがとうございました。